皆さんこんにちは。欧州トレーナーの二人ごとということで、
はい、こんにちは。
こんにちは。前回は、スポーツ現場でのリハとクリニックのリハでの違いみたいな話をしてきたんですけど、
はい、
まあ、前回はどういうふうに負荷かけていくのかかけないのか、うんぬんかんぬみたいなね、スポーツリハ独特の話だと思うんですけど、今回はもうちょっと広くというか、まあもっと汎用性のある治療について、そのマッサージとか、まあ、電気治療とか、針とか、だからちょっとクリニック寄りの治療ですね。
そうそう、その腱自体のその治療っていうか、まあ、どうやってこう、いわゆるバックに行けないというか、治療ベッドの上でどうできるかっていう感じで。
うん。
まあ、何やります？助けは。クラブで。
まあ、僕はけど、物用に関してできること少ないんでね。まあ、張りできないですし。
ああ。
何ですか？何がありますか他に。電気治療系できないですし、
うん、
マッサージできますけど、まあ超音波治療とかもしないですしね。そういう物量系しないんでね。
都市療法的なものはする？
アキレス腱に直接的にってことですよね。
まあアキレス腱に直接的にでもいいし、まあまあ足関節のなんかアキレス腱の腱鞘化を防ぐ、もしくは予防する、もしくは治療するために何か使うものとか、手技があれば。
いやまあ、唯一やるのはふくらはぎの張りを取るというか、ふくらはぎがちゃんと機能できるように調節するみたいなことは、やるかもしれないし、まあ、仮に足首が相当硬いとか、安定性がないみたいな、まあ、安定性がね、ちょっとなんかファンクションの話なんで、機能的な話でちょっと話変わってくると思うんですけど、直接足首なんか手でなんかするわけじゃないんで、あれですけど、まあ、例えば背屈制限があるとか、であれば、極端にとかそういう話ですけど、ちょっととかじゃなくて、極端に背屈制限があるとかの場合は、まあ、モビリゼーションを考えたりもしますけど、まあ、どうなんですかね。というのも、足首の話をすると、アキレス腱、を保護するっていう観点だけで考えるなら、
うん、
足首が硬いことってポジティブでもあると思うんですよ。
うんうんうん。
うん。で、ま、なんていうかね、ま、走ってる時とかのそのファンクションなようなことを考えた時に、ま、足首硬い方がスプリントには有利なわけで。
まあ、スプリント固められるからね。
固い方が、うん。そう。スプリントとかの時は足首固めたいわけなんで、そもそも足首固まってるなら、それは、それでポジティブじゃないですか。ふくらはぎが少ない仕事量で済むじゃないですか。足首が柔らかかったら、その安定性をふくらはぎが出さないといけないんで、ふくらはぎにより負荷が必要になって、つまりふくらはぎがよりアキレス腱を引っ張ることになるんで、
うん、
そういう意味で、そう簡単にすぐ、あ、足首硬いからモビリゼーションしようっていうふうにはならないですけど、なんか制限がかかっちゃってて、全然ふくらはぎの機能が発揮できないみたいなレベルだと、足首のモビリゼーションと考えたりしますね。
もうなるほど。その、
うん、
制限張ってアキレス腱がうまく機能しないっていうのはどういうこと？どういうこと？
どういうこと？
例えば、
まあ、うん、例えば、まあ、まあ僕がやるのは、まあ、走ってるのを後ろから、スローモーションで撮って iPad とかで、
うん
うん、まあ横かな、主に横で見るかな。後ろを見ますけど、横で主に評価してって、うん、で、まあ、こう、着いた瞬間に、こう、一瞬、テイクズ方向に入って、
うん、
まあ、もちろん、着地でクッションしないといけないんで、自動的にちょっとかかとが落ちるじゃないですか、着地した瞬間は。つま先走りになってたとしても。で、そこからまた戻ってくると思うんですけど、その、止まり方が、こう、滑らかじゃないというか、一気にガクンって止まる場合。つまりは、 筋肉で止ま、ふくらはぎで止まってる、止めてる場合は、まあ、ふくらはぎが徐々に止めていくんで、徐々にかかとの落ち方が止まっていくと思うんですけど、
うん、
そもそも足首硬くて止まってる場合って、その可動域制限のとこまで一気にゴツンって、その、止まるじゃないですか。
うん。
まあ、そういう止まり方をしてる場合、まあ、ふくらはぎのファンクションが出てないなっていう、
ああ、単純
に。この中で結論になって。
これ脱力してるな、みたいな、そこら辺
の
部分で。
そうそうそう。足首の硬さに頼って走っちゃってるな、みたいな。
ああ、そうね。はいはい。
し、なんならそれで行くと帰ってこないんで、足首。あと。
うん。うん。
あの、アキレス腱、ふくらはぎの硬さを使って走ってる場合は、まあ、繰り返します。かかとが落ちて、で、かかとが落ちる速度が止まったら、またふくらはぎが引っ張ってくるんで、徐々にかかとが上がってくるじゃないですか。
うん。まあ、それも SSC ってボーン使
う
もんね。
うん、そう、SSC のファンクションが出てくるじゃないですか。うん、ただ、足首のパッシブな硬さによって止まってたら、跳ね返ってこないんで、かかとが。
はあ、ははあ。
ふくらはぎが引っ張ってないんでね、そもそも引っ張ってないんで、ガツンって止まって、まあちょっと、そのまま帰ってこないみたいなイメージがあるんで、まあ、そういうのが見えたら、ああ、これはふくらはぎの、まあ足首のモビリティのテストしてるというよりは、見てるのは何かって、まあ、似てるのはふくらはぎの機能ですけど、
うん。
うん。それがない場合は、ああ、足首硬すぎるのかなみたいな結論になりますかね。
まあね、はあはあ。
うん、まあそんな
じゃあそれじゃあまあ都市療法はまあやる場合もあると。
そうですね、そういう極端なあれですね。だから、うん、そんな起こんないし、まあ、さっき言ったのは、
まあ、確かに
結構まれなあれですけど、それが起こるのは、
うん、確かに。じゃあタスキ自身がやんないとしても、じゃあその、まあ、同僚に送るなり、まあクリニックに送るなり、何でもいいけど選手を、うん、なんか針やらせるとか、なんか電気治療やらせるとか、なんかある、そうあるんですか、その、
うん、電気治療とショックウェーブがうちの提携しているクリニックにはあって、
はあ、
それで送る場合がありますね、
はいはい。
ですけど絶対に送るとかなくて、少なくともリアクティブテンドロパティの間は基本的にはそういう物量はしないですね。でも刺激を入れるっていうことは基本的にはしないです。
うん、
浮腫がすごく出てる場合はエプテを考えるかもしれないですけど、その浮腫を抑えるために。うん、まあ、それは別にそれも正しい、確実性のある治療じゃないんで、絶対に効くわけでもないんですけど。
そうなんですよね。エプテとかね、うん、そう、PNE とか、まあ、いわゆる、ね、エコーを取った、うん、見ながら、針を剣に打って電気を流すっていう治療で、
うん、まあ、電気治療の延長線みたいですね、
まあ、そう、理学療法士がやるんですけど、まあそれはね、エビデンスもね、ちょっとレベルもそんな高くないしね、あんまりなんか、うん、一応俺もコース取ってエプテ、PNE 両方やるって言ってるけど、いやわかんないね。聞いてる場合、まあ半々かな、なんか、
うん。で僕もね、インターンシップやってた時に、そのインターンシップの先の人が、その電気治療、そう、電気治療科なんですけど、
電気治療科
電気治療、いや、別に悪く言わせるんじゃないですけど、まあ、それオランダで言うその電気治療的なことができる人なんですけど、
はいはいはい、
ネガティブな意味じゃなくて、今のは。いや、その半年の経験上、正直、電気治療して、少なくとも劇的に良くなるっていうケースはなくて。いや、ほんまに 10%、5% とかは、そのなんか、変なケースはあるけど、基本的には起こらなくて。
うん。
で、その後も結局、徐々に良くなっていく人と、全然変化がない人が、なんか五分五分ぐらいのイメージがあって。
そうだよね。
そう。で、良くなってる人は、それは電気治療で良くなってるのか、それと もう自然治癒の経過で良くなってるのか分からないわけじゃないですか。
うん、じゃあ。
うん、そう。だって、電気治療なしで普通の運動療法だけでやってても、電気治療なしでただの運動療法だけでやってても、50% ぐらいで良くなってるんじゃないのみたいな思いながら。
まあ、だから俺もそれやるときは、本当に、本当にもう慢性化してるとき。
んうんうん、
まあ、レストいくらとっても、で運動を徐々にこう始めた人 も何回も痛みが再発するみたいな、何回でもみたいな、
うん
うん、そういう場合はまあやらせてるけど、まあ、基本的に発見障害や電気治療だにはならないかな。
うん、
あれもじゃあその腱障害に対してダイレクトに効くような治療法はって言ったら、まあオランダはそのエピテピエニが主流じゃないですか。
うん、
まあ、運動療法とかそういうのを除けばね、いわゆる腱にこう、うん、ダイレクトにね、焦点を当てた、うん、そう、焦点を当てた、ダイレクトに焦点を当てた治療っていうのはその2つしかないんで、
うん、
まあこれもと、まあ、効果あるかどうか微妙ですけどね。
うん、まあ少なくとも劇的に何かを変えるようなものではない
っていうイメージですね。それはないですね。ああ、それはないですね、うん、少なくとも。うん。
うん、
まあ、まあでもマッサージとマッサージという意味ではあれか、そのいわゆる筋の部分をほぐしてってことですね。
うん、そうですね。
え、イメージ的にはその筋をテンションを落とすと腱の負荷が下がるっていうイメージ。それとも違う理論のもの
ですか？そうですね。いや、そういうこと、そういうこと、そういうことです。
それでやってる。ああ、なるほど、
はい、運動中ってことじゃないですけどね。
あ、もちろん、もちろん。うん、
どっちかというと安静時ですね。
うん。
うん。まあ、これも完全な僕のイメージですけど、まあ、安静時に筋が固まってたら、まあ、筋が常にアキレス腱を引っ張り続けてるわけじゃないですか、軽い力で。
うんうん。
その張力自体が。
トムがゼロというのはありえないからね。うん。
うん。うん、そう。その張力自体が。
ゼロというのはありえないですからね。
うん。で、その張力かかってるっていうその状態が回復に悪影響を及ぼすのかなっていうことで。
まあ、あとはトリガーポイント的なものあるんですかね、影響は。
トリガーポイント的な影響がアキレス腱にってことですか？
うん。
それはないんじゃないですか？いや、それは考えにくくないか？え、アキレス腱直接やるってこと？トリガーポイントで。
私はふくらはぎをマッサージすることによって、トリガーポイント的な効果によってアキレス腱の痛みが減るという。
トリガーポイント的な治療効果は何のこと指してますか？プラスボ効果のこと
を指して
ます
か？俺トリガーポイントよくわかんないかな、知らんけど、そのいわゆるなんか、いわゆる放散痛のなんか影響じゃないけどさ、放散痛じゃないかなんだ、リファードペインか。
うん。
でも、なんか、
だって
トリガーポイント信者の人さ、みんなふくらはぎほぐさな、アキレス腱障害。
うん。まあ間違いない。
なんかそういうことなのかなと思って。思ってた、ずっと。
いや、別に僕もトリガーポイント信者寄りではありますけど。
寄りだ、ね、
いや別にいいけど。いや、そもそも論だって、まずはふくらはぎのリファードペインでアキレス腱が痛いわけではないじゃないですか。
うん、
逆はしかりですよ。あ、ふくらはぎが固まっててアキレス腱に沿ったラインが痛くなることはありますけど、
うん、
アキレス腱障害の場合はアキレス腱に痛みがあるじゃないですか。
うんうんうん。
だから、それはリファードパインじゃないんで、ふくらはぎからの。
確
かにね。うん。それはそもそも適用外なんじゃないですか？そういう、抗酸痛による痛みの軽減っていうのは。
あ、そういうことか。なるほど、なるほど。
まあ、ただ、単純に、まあ、トリガーポイントによって、ふくらはぎの糖を落とすことによって、アキレス腱への負荷が減って、それによって回復がスムーズに進むと。
うんうんうん、
除外されずに、そう、邪魔されずに進むっていうセオリーだと僕は思ってます。うん、まあ、あともう一つはさっきの、足首のファンクションの部分に入るかもしれない、かかってくると思うんですけど、まあ、部分的にふくらはぎが固まってると、まあ、足首のファンクションも落ちるんで。
それは筋機能が落ちるかってこと？
そう。
うん
うん、まあ単純な話、一部の筋線が固まっている状態じゃないですか。
まあそうね、滑らかに動かないか
と、はい、うん、そう、その部分は、まあ、例えばじゃあそれが 10% の筋肉だとすると、筋肉の 10% だとすると、まあ、10% が機能しなくて 90% が機能している状態じゃないですか、
うん、
だったら機能が 90% なわけじゃないですか、
うんうんうん、
それによって足首のファンクションが 90% に落ちるなり、もしかしたらもうちょっと 落ちるなりしてるわけじゃないですか。
そうですね、はい。
うん、だそれを取るっていうイメージですね。
なるほど。まあじゃあそのマッサージの方法的にはそういうイメージか。
うん。ファンクションをそれによって調整する、なんか取り戻すっていうイメージですね。
ね。
まあ、思うより多分直接的なアプローチ、アキレス腱に直接的にアプローチする方法ってあんまりそんな劇的な効果は出なくて、むしろそういう、
機能的なところ。環境というかね、うん、機能的なものはもちろん、ベッド上では、まあ、まあ、トーン落としとか、緊張落としとか、筋の、うん、そんなぐらいの、まあ、多少は影響あるでしょうな、みたいなところを変えていくしかないですよね。
うん。そう、そっちの方がたまに劇的に効果が出るというか、
確かに、まあ、トリガーになる時ありますよね、
うん、
それは、
うん、あ、これ全然歩きやすくなったとかあるじゃないですか、
うん、
あらあら、足首の例えば足首の硬さが硬すぎてなんか歩くと痛いみたいなパターンの人って、
うん、
足首もモリゼーションすると一気に結構良くなると思うんですよ、
うん、
うん、そうなんで、あ、難しいのはだから腱障害で痛みが出てるときに、どこに、腱障害によってどこに影響が出てるのか、その全体的なファンクション見てたときに、
うん。
っていうのは評価ができれば多分より良い治療ができるんだと思うんですけど、まあ、それが難しい。
難しいですね。うん、
それが難しい。そう。うん。
うん。それは難しい。
そう。だから、あ、これはっていうのがあるときは、だからそれで結構よくできるイメージがあるんですけど、
うん。
いや、別に普通に動けてんねんけど、なんか全然、足からアキレス腱の痛み取れへんみたいなパターンが僕の中では厄介、うん、動けてるやんお前みたいな、全然走ってるし全然
そうそう、サッカー選手かもさ、全然なんか今シーズンずっとこう試合やってて、もう全然90分ずっと試合コンスタントで続けて、でなんかまあこれはあのアマチュアのサッカー選手の話なんですけど、ずっと選手続けてなんか急になんかアキレス腱が痛くなり始めて、やっぱりそれでもう一気にディスリビアまで行っちゃうみたいな。
うん。
ってのが一人いて、もう全然フィットしてて、もう全然コンディションにも良くてみたいな。全然90分も連続で続けててみたいな。うん、そんな急に悪くなるのかなみたいな。でもよくさ、アキレス腱の、いわゆる強化し的なさ、アキレス腱の障害のやり方さ、まあ、例えばシーズンオフからシーズン入った時の時とかさ、まあ一般の方だったらなんか普段運動しない方が、まあちょっとこう運動を始めてみてなるとかさ、そういうものが多いじゃないですか。
うん。
いわゆる負荷が、量が劇的に変わった時にっていうのが多いと思うんですけど、
うん、
そうじゃないと思
う。
そうじゃなくて、そいつの選手は。すごい難しかったんですよね。
うん。まあ、そういうケースなのが、まあどこにアプローチしていいのかわからないんで難しいですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、
うん、
だって動きのクオリティに問題があるのであればね、もうシーズン序盤から痛みがあってもおかしくないわけだし、
うん、
まあそのシーズン後半によって疲労によって動きのパターンが変わってきたのかもしれないけど、
うん、
そう、まあまあ、うん、それはまあなんとも言えないなって感じですね、
うん、そういえば僕もアマチュアの選手で面白いケースで、まあ、そんなにひどいアキレス腱障害じゃなかったんですけど、あの親指の爪剥がれてからアキレス腱痛くなったって選手いました。
まあ、まあそこで切れないってこと？つまり切れないからこ
そ。そう、まあ、だからファンクションが変わるんでしょうね。うん。
うん、まあそういうことでしょうね。
うん。うん、そう、やっぱ切りにくいって言ってて。
ああ。
うん。
ああ、そうそう。だからそれも、その他の選手は、うちの選手は。親指の、その帽子の進展の可動域制限めっちゃあって。
うん。
その人はまあリアクティブ全伸ばしぐらいだったんだけど。まあ、ちょっと痛いかなって感じ。で、全然次の日は全然痛くないから、もう全然練習もほぼほぼフルで。まあ、たまにちょっとゲーム形式のもの1セット減らしたりとかするけど、そんなやってる感じなんだけど。親指のそのモビライゼーションしてから、もう結構良くなったね、それは。
うんうんうん。そう、だからきっと多分何かあるんでしょうね。そういう何かが。
メカニカル的なね。うん。
うん、
構造的なものがあるんでしょう、なんか。おそらく。
うん。別に構造的じゃなくてもいい
と思うんですけど。構造的っていうか、まあ、
まあ、何かファンクションに変化があるんでしょうね。ただ、多分それは見つけられないでしょうね。
うん。それミリ単位の世界だからな。なんだろう。うん、
そう。特にその、速い動きの中で、 評価するのはやっぱ難しい。
うん、
さっきのアキシクイの評価もスローモーションじゃないとやっぱできないですよ。僕の目では少なくとも。うん、
それはまあ、もう本当に経験に30年のもうなんか神の目を持った人とかはできるかもしれないけど。
うん。
いや、それは難しいっすよね。
うん。それは難しい。まあ、オランダもいたよ、一人。なんかあいつ今日足首の機能悪くねって言って、そいつアキレス腱その試合で切れたみたいなことありましたよ。言っただろうみたいな。うん、ああ、やっぱすこの人すごいなみたいな
思
い
なが ら。ねえ、なんなら言うんだけじゃなくて、ちょっとなんかしろよなって感じがそこまで言ったの。
いや、まあ、それが外野やったんで、その人。別にチームフィジョとかじゃないんで。
ああね。
うん。外野で、普通になんか、たまたま近くでやってた試合見てて。
ああね。
そう。ああ、なんかあいつなんか変にゃん。歩き方、走り方変じゃねえみたいな。なんか足首全然使えてなくねみたいな。
まあ、普段の動きと違ったんでしょうね。うん。
うん、
普段の動きと違ったんでしょうね。うん。
うん、そう。いや、なんか確かに左右差あるかなみたいなイメージだったけど、それはすぐパッと足首っていうふうにはならんかった、俺は。
うん。
これは足首っていうふうにはならんかった。
ははは。
うん。そう。で、アキレス腱切れた、その選手。その試合で。
は
あ。うん。まあ、みたいなことはあって、なんかできる人はできないけど、まあ、そこまではできひんな、まだ、みたいな。
うん。確かに、それもそうですね。まあ。
うん。まあ、という感じですかね。
まあ、治療に関しては、まあ、そんなに話すことないですけどね。まあ、そんな感じですかね。まあ、電気治療が、そう、やる人はいるかなって感じで。
うん。ただ、まあ、感覚的に言うと、あんまり効果ないよねってイメージですね、
うん、
僕ら感覚的に言うと。うん、なんで、どっちかというと、もっとファンクショナルな面面で何か見つけれたら結構大きな治療効果出せるけど、まあ見つけれないケースはなかなか難しいよねって感じですね。
うん、間違いないですね。
うん、という感じで、はい、長らくアキレス腱障害の話をしても聞きましたけど、
はい、
アキレス腱障害はここで終わりということで、
僕たちの二人ごともここで終わりということで。
あ、これで終わりにしときますか、一旦。
まあ、もう、一生話すことないんじゃないですかね、とか。
いや、まだいっぱいあるやろ。まあ、ハムスリングのオンザピッチ、オフザピッチの話と、アキレス腱障害の話がしてないのに。もう話すことないって、何やってきてんって感じや。
もうみんなその気がしかしないからとか違う。もうなんならグローインとかサッカーの王道があるじゃないかみたいな。
そう、足首捻挫とかグローインとか。
そう、もっと王道があるじゃないかみたいな。
うん、そう。膝もやってないしね、全く。
そう、なんだ
ろう。膝の怪我やらずに。
ACL とかね。
うん。膝の怪我の話せずにやめるっていう。
そう。まあまあ、正直はアキレス腱に収まって。始まって、アキレス腱に始まり、アキレス腱に終わるという
。はい、ということで、
はい、
アキレス腱障害の話はここで終わりで、はい、次回の話は未定でございます、
はい。
はい。未定は、予定は未定ってやつです。
はい。なんでま
あ。それでは、さようなら。
はい。さようなら。
また来週。
ではでは。